アメリカでは高校生から経済学を学ぶ。毎日の生活に使える生きた経済学を学ぼう。シックスコア経済原則とファイブセクターモデルで学ぶ世界一シンプルで実践的な経済学の授業。新版エコノミクステキストブックス Read by American High School Students。 アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書。小川正人、フォレスト出版。はじめに、経済学は英語で学ぶとしっくりと頭に入ってくる。日本の大学で学んだ経済学は難しいどころかさっぱりわかりませんでした。ところが、アメリカで経済学や経済教育を学び始めると、不思議なことにすんなり頭に入ってきたのです。日本では完全な落ちこぼれが、アメリカの公立高校の社会科教師として経済学を、大学の教員として経済教育を担当するまでになったのです。日本で教える経済学と、アメリカで教える経済学の違いとは、一体どこにあるのでしょうか。両者の違いは、経済学を概念である経済学の基礎を教える土台としているか、丹念に教えるかどうかにあるのではないかと考えています。例えば、基本的な経済問題の一つに、希少性があります。希少性とは、資源に限りがあり、私たちの欲望は限りある資源を常に上回ってしまうということですが、この問題はいかなる社会も直面する問題です。日本の経済学の教科書では通り過ぎてしまうような内容かもしれませんが、この基本的な経済問題、希少性に関して、社会が考えるべき3つの問いがあります。1. What? どんな商品サービスが生産供与されるべきか。 2. How? どのように商品サービスは生産供与されるべきか。 3. Who? 誰がその商品サービスを消費、需要すべきか。この3つの希少性による基本的な経済問題に対して社会は答えを考え続けなければならない。選択をしなくてはならない。ということなのです。なお、経済学上のグッズ&サービスは、財・サービスと訳すことが多いですが、この本ではわかりやすく商品・サービスと訳します。この経済問題は、それぞれの社会のありようを考えるということであり、小学校や中学校で学ぶ社会の重要な理解につながるものです。この概要は、私が8年間住んでいたアメリカ中西部のインディアナ州では、中学2年生の社会で学びます。また、社会では、どのような商品サービスが求められ、What? どのように生産し、How? 誰に売るべきか。Who は、経営者、起業家に関する学問である経営学の考え方にもつながっていきます。経営者であれば常に考えるべきは、この基本的な経済問題だということです。このためアメリカの経済教育ではその応用編として、起業家教育があります。日本の多くの大学では経済学と経営学では学部も違いますし、断絶しているように見えますが、アメリカでは直接につながっているのです。また、日本では起業家というと、一攫千金を狙う人たちのように思われがちですが、本来起業家は、希少性による基本的な経済問題に取り組む最前線の人ということなのです。希少性による基本的な経済問題という視点で、 この社会経済学を見つめ直すと深く理解ができるのではないでしょうか。詳しくは序章で考えていきます。この希少性は近代経済学の出発点です。アメリカの経済教育の実質的なガイドラインであるカウンシル・フォー・エコノミック・エデュケーション、アメリカ経済教育協議会 CEE のスタンダード、経済学における任意の全国共通学習内容基準に収録された20項目の中で一番最初に来ているほど重要なものです。 CEE のスタンダードによれば、生産資源は限られている、したがって人々は自分が欲するすべての商品を手に入れることができない。その結果、人々はあるものを選択したら他のものを諦めなければならない、とあります。経済学は希少性の学問であるという前提があれば理解が早く進みます。さらに、この希少性による基本的な経済問題の上に、では選択とは何かを考えるために、シックスコア経済原則があります。多くの教師がまずはこの原則を理解し、生徒たちに教えることを重視しています。シックスコア経済原則とは、次のようなものです。1. 人々は選択する。希少性と選択。2. すべての選択にはコストがかかっている。効用と費用。3. 人々はインセンティブ、経済的誘因に反応する。インセンティブ。4. 経済システムは個人の選択とインセンティブに影響を与える。ルール。5. 自発的な取引が富を生む。自発的取引がより広い選択を可能にさせる。6. 選択の結果が未来に広がっている。意思決定が将来に影響を与える。経済学は希少性の学問であると同時に選択の学問と言われています。 1. 人々は選択するは、私たちは手に入れられる以上のものを欲しがるが、生産要素、労働、土地、資本には限界がある。希少性という経済問題に直面した私たちは、最も効用が大きく費用が小さい選択肢を選ぶとあるように、経済学の基本が分かりやすく紹介されています。その他に、インセンティブ、自発的取引と経済学の基本用語が次々と出てきます。つまり、シックスコア経済原則とは、経済学の基本なのです。また、アメリカでは、経済学というよりも、パーソナルファイナンスという視点での教育にも、力を入れられるようになっています。パーソナルファイナンスとは、日本語で言えば個人のお金の管理でしょうか。市場経済社会でお金に不自由しない生活を送るのに必要な知識のことです。つまり、身の回りのお金に関することです。アメリカでは1990年代にクレジットカードの利用による個人債務が一人平均4000から5000ドルくらいにまで膨れ上がり、多くの消費者が自己破産寸前にあるという深刻な状況になってしまいました。この時、特に若者の自己破産者が急増することが危惧されました。そこで、ナショナルカウンシルオンエコノミックエデュケーション、今の CEE は、国民を教育して賢い消費者にすることを推進しました。それまでに高校で教えていた経済学の範囲をパーソナルファイナンス、消費者レベルにまで広げることにしたのです。CEE は、 幼稚園児から大学生までの児童、生徒、学生の経済リテラシーを高めることを目的とし、1949年に設立された非営利組織で、アメリカにおける経済教育のフレームワークを策定しています。このフレームワークをもとに、アメリカの高校生向けの教科書が作られています。しかし、アメリカ全土で採用されるには至ってはいません。この理由はアメリカの教育政策によります。つまり日本では文部科学省が定めた学習指導要領が教科書の編纂に必要な唯一の基準となるのに対して、アメリカでは教育は州政府の専管事項であるため、地方政府、州に児童生徒の学習内容を決める権限があり、日本のような全国統一基準はありません。そこで CEE は、経済教育のスタンダードという形で、一種の学習指導要領を提示しているのです。現在ではこのスタンダード、経済学における任意の全国共通学習内容基準に沿った教科書を全面的に採用している州もあれば、部分的に採用している州もあります。すでに多くの教科書、教材が CEE の影響を受けていると言っていいでしょう。もちろん CEE スタンダードの教科書では、パーソナルファイナンスだけでなく、普通の経済学についても教えています。現在アメリカでは、クレジットカード破綻よりも高金利の奨学金が問題になっており、学生にとってより必要な知識になっているのです。こうした中、私は、2005年から2013年の8年間、インディアナ州にあるインディアナ大学ココモ校にて、専門の社会科教育に加えて経済教育を担当してきました。大学の経済教育センターの副所長として、中学生、高校生に向けた経済教育のほかに、小学校、中学校、高校の先生たちを対象としたワークショップを企画、運営しました。ワークショップでは、CEE が作成した教材や、小学校の先生たちには絵本を使い、経済学とは何か、児童、生徒たちに経済学に興味を持ってもらうにはどうすればいいのか、生活に役立つ経済学の教え方とは何かを常に心がけていました。その一つが、シックスコア経済原則というわけです。本書では、このシックスコア経済原則の選択の考え方を、家計、企業、金融、政府、貿易という5つの要素で見ていきます。CEE のスタンダードをベースにした教科書の中には、本書と同様に、家計、企業、金融、政府、貿易という5つの主体を5セクターモデルとして重要視しているものもあります。というのも、実際の経済はこれら5つの主体がそれぞれ影響し合って動いているので、5セクターモデルを使って説明した方が理解しやすいからです。最も身近な家計の経済学を皮切りに、企業の経済学、金融、銀行の経済学、政府の経済学、貿易の経済学といった流れで章を進めていきます。ただし、CEE のスタンダードはアメリカの実情に合わせて作られているので、税、社会保障、中央銀行のシステムなど様々な部分が日本とは異なっています。今回は日米の違いを考えた上で、日本の教育現場で CEE のスタンダードを当てはめるとこういう授業になるだろうという前提で話を進めていこうと思います。